サンダ暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしています。では後半の方も笠本さん、はい、よろしくお願いいたしま す。後半はいわゆる民間信仰ですね、
はいはい、民間信仰というか昔の人が、病気とか怪我とかどんなふうにまあ対処していたかという、
ね、同じように流行り病はあったでしょうからね、
はいはい、そんな中でね、三田の民話に、ちょっとそれに当てはまるような民話がありまして、
ぜひご紹介ください、はい、
サカタレのお水という物語があります。サカタレ神社というのがね、相本にあるんです。 JR のからも見えるんですけれども、サカタレ神社の裏に岩辻山というね大きな岩があるんです。でその岩と岩の間からきれいな清水が流れて、お水ですね、きれいな、はい、が流れてるんですけれども、その水がすごくかぐわしくて、香り、いい匂いがするというふうな、あの水が流れていたということなんですけどね、ちょうどその頃平安時代になるんですけど、流行り病がその辺一帯に流行りまして、でそのなんかお漬けがありまして、その水を飲むとたちまち元気になるということで、村人みなその水を飲むとあっという間にその病気が治ったと、はい、そういうことがあって、でそれがだんだんね、都の方にもそういう病気があって、その時の帝が天皇陛下ですねがその水を持ってこいということで、
この酒樽の水を、
はい、酒樽、その頃は酒樽神社とは言ってなかったそうなんですけれども、岩辻山の水を汲んでこいということで、そこまで沖縄を家に入れて都へ運んだそうなんです。そしてその都の人全員に飲ますとその疫病が治ったというふうに言われていて、この不思議なこの水をもう、まあ、ありがたい霊水だということで、ここにお社を建てようということで、酒垂れ神社、お酒が垂れると書くんですけど、はい、酒垂れ神社というふうに、まあ、名付けられたというふうにされてます、
はい、そうなんですね、は
い、この酒垂れ神社のね、この岩山、岩辻山っていう、ちょうどこの神社のちょっと真正面じゃなくちょっと右手の方に大きな岩山があるんです、
はい、ああ、そうですか。
私もボランティアの方と一回登ったことがあるんですけれども、すごくいわゆるロッククライミングいうんですか、はい、壁みたいな大きな岩なんです。いやとてもこんなとこ登れへんわと思ってたら、うんうん、脇から、谷と谷の間登る、道が、水が、それこそ水が流れてるんです、
はい、
で上がりますと、ちょうど頂上に岩の山上がりますと、本当に相本一帯が見えるような、
はい、
とてもね神秘的なところでしたけれども、そういうふうな疫病を治したというこの霊水ですね、がこの酒垂れ神社の岩から流れていたというお話が民話に残っております。
そうですか、
はい、それとですね、
はい、
ご存知かもしれませんけど、神社の入り口にいわゆる百度石という石があるんです、はいはい、百の温度の道ですね、
百度参りと呼ばれる
百度石、
はい、
割とね大きな神社にあります、三田でちょっと三輪神社にありました、
はい、
それから三田の天満神社にもありました、
はい、
広野の鴨神社にもありました。大体全部ね、はい、本殿のいわゆる正面あたりになるんですけれども、ちょうど参道の手前、鳥居を上がったとのすぐぐらいにあって、そこからいわゆるお参りされたというんですけれども、いろんな、まあ、いわゆる先ほど門垣さん言われたお百度参りということで、いろんな、ね、病気とかその他願い事を、ね、祈願するときにはそのお百度を踏むということで、100回そのお願いに行く、1回お願いするよりも100回お願いした方がよく聞いてくださる、時々ですけど時代劇で、なんか病気が早く治るようにということで、裸足でね、
はい、あ、されてますね、
はいはい、裸足で本殿にお参りに行っては、うんうん、そのお百度さんを回って何回か、その時にずっと回る、 石を100個持っていって1個ずつ置く
場合、はい、そんな、はい、場面ありますね、はい、
竹の軸をね100本持っていって、はい、100回ってなかなか数えられません、
ね、途中でわからなくなってきます、ね、はい、
なんかこの頃ね、ちょっと町の方で言ったら回すなんかね1回2回とか回せるような、はい、あの百度石もあるというふうに聞きましたけれども、覚えてられないので、そういうふうなのが三田のあちらこちらの大きな、ね、神社にあります百度石というふうなことでね、いわゆるこれは平安時代に京都の方でこれ始まったというふうにされています。とてもこの頃はいわゆる社寺お寺さんとか神社参りが盛んになりまして、その数量数をね、競う寄付が、まあ、高まるということで貴族とか市民に流行ったそうなんですね。で、まあ、100回よりも1000回ということでね、千社参りと千社詣というのもあって、千社参り千社詣というふうなことで、ね、1000回その神社に参るというのはなかなか大変だと思うんですけども、ね、そうですね、そういうふうに願い事を、神様仏様にするときに何回も回ってお願いをするというね、そういう昔の人 の願いがこういうふうなことで形で、百度石という形で残っているんですね。
そうなんですね、
はい、まあ今これはねもうどこでも割と苔が生えて、はい、字を読みづらいような形に、ね、
撮ってくださってますけど、
なってるんですけども、多分もっともっと昔はもうみんなそう撫でて回られたんやなというふうな気はしますけれどね、
そうですね、はい、たくさん三田にもあったわけですね。
そうですね、割とふっと上がってしまって気がつかないんですけれども、確かどっかにあったなというのを思い出して、はい、何箇所か行ったんですけど、ない神社も多いです。
あ、そうですか、
はい、あった神社あったかもしれませんけれども、うん、まあ、片付けられたのかこちらが気がつかないのかもしれません。
割と目立って見つけられたのが、はい、今ご紹介いただいた、はい、
大きな神社がありましたね。
三田天満神社と三輪民神社と広野の鴨神社、
はい、神社、はい、それとね、私の実家の近くに、はい、いわゆるねお地蔵さんがあるんです、
はい、
でそのお地蔵さんは腰折れ地蔵さん、あるいは腰板地蔵さんというふうに言われているんですけど、はいはい、いわゆる通称辻の地蔵さんっていうんです。
辻の地蔵さん、
はいはい、昔の街道沿いにありまして、
はい、
ちょうど街道と街道 の十字路になってる辻のところ、はい、ちょっと上がったところにあって、ここのお地蔵さんはね、腰の痛いの治してくれるんじゃなくって、腰のを痛くさせないというんですが、ちょっとおかしな言い方ですけれども、昔はね田植えなんか手でみな植えておりました。
そうですね、
で田植えが始まる頃にこの辻の地蔵さんにお参りをして、辻の地蔵さんのそばの石、ちっちゃな石3個をもらってきていただいてきて、小さな袋に入れて腰にぶら下げて田植えをします。で田植えは、まあ、自分のところももちろんです、近所の田植えも手伝って、 その田植えが終わったら、その近くの河原のきれいな石また3個拾って、はい、お地蔵さんに参って返すんだそうです。まあ、効き目はどうやったかどうか、昔の人はあれだけねたくさんの稲田植えをされたのには、まあ、効き目があったんではないかなということで、私の子供の頃はね、母と近所のおばさんたちが、石を拾ってたかどうかは分かりませんが、よく辻の地蔵さんへ行ってこうっていうふうに言ってね、あ、
はいはい、
いわゆる今でいうウォーキングですね、近所の方のウォーキングということで、辻の地蔵さんまで行ってなんかお供え物したりね、なんかしてそこで腰掛けていろんな話をしたり、多分してたんでだろうと思うんですけれど、巻いていたことを、ね、思い出します。
あ、そうなんですね、は
い、そういうふうな地蔵さんもありました。それとね、
はい、
もう一ついわゆる民間薬草と、
はい、
薬草というのは
あります、ね、
あります、
はい、
それの中で一番一般的なのがまずよもぎなんですけれどね、
はい、おいしいよもぎ餅、
はい、よもぎ餅がまず思い浮かぶんですけれどもね、はい、これがね今ちょうど芽が出てきたところなんです。でこの芽の出てきたところが一番柔らかくておいしくて、これをつまんで、
はい、
ちょっとさっと入れて 絞って、はい、冷凍しておくと一年中お餅に使うことができるんです。
そうなんですね。
それがね、もう少し出すとね、ちょっと大きくなると筋張って、お餅に入れると筋がねお餅についたりしますので、はい、これが一番よもぎが今が一番いい時なんですね。
そうですか。じゃあその新しく出たばっかりのをうまく摘んで、はい、でさっと茹でて冷凍しておく、は
い、そうキュッと絞って冷凍しておくということで、でこのよもぎっていうのも、いわゆる民間薬草なんで、よく乾かしていわゆるお灸を据える時のもぐさ、
これそうなんですね、
はい、缶から缶に乾かして、はい、よく揉んで、もぐさ、
とろろ昆布みたいですよね。
そうです、
子供の時に思いました。
その通りです、とろろ昆布です。私の母も腰が痛くて、先ほどの田植えじゃないですけど、はい、よもぎを使ってたかとかちょっと忘れましたけども、腰にいわゆるヤイトです、ヤイトを据えるのに使ったもぐさにこのよもぎが使うんです。それとよく一般的によもぎを使うのは、はい、いわゆる5月の端午の節句の時の、はい、勝負刺し、はい、いわゆるよもぎと勝負を屋根の上に、はい、刺して上げて、いわゆる邪気を払うというか、このよもぎっていうのはすごく匂いがきついので、はい、いわゆるいろんな邪気が入ってこないというので、まあ、よもぎを使ったりするのにね、これはもう今でも欠かさずやっております。
ああそうなんですね、
はい、そういう時に使ったり、もう一つね、まあ、よもぎとは関係ないんですけど、5月8日に花瀬柿の時にね、花を立てて、
伺いましたね、
いわゆるこの頃は長いものに噛まれませんようにとか、夏やみしませんようにとか、いわゆるこういう花にお願いをするという、そういうふうな信仰があったんですね、昔は ね、はい、そういうふうな形でよもぎなんか使うんです。他にね、薬草は、いわゆる、毒ダミ、
毒ダミ、はい、
重曹というんです。重薬、重曹じゃ重薬って言うんです。
重薬、はい、
重の薬ですね、
はい、
重薬と言われ、薬の効能が10種類もあるというふうに、それぐらいに効き目があると言うんですけど、これはね、本当に家に1回入るとね、根がしつこくてね、本当に耐えませんね、引くのが。
確か日陰に生えてます
ね。そうなんです、日陰に生えます。
濃い緑で、
そうです、
またお花が真っ白で綺麗なんですよね。
そうですね、だからそのお花の咲く前に摘んで、はい、これもね、陰干しをして、お風呂に入れたり、毒ダミ茶って売ってるの
見たことありますけども、どんな味がするんですか。
あのね、意外と臭くないです。
そうですか、
はい、私も我が家も割と毒ダミが入るところがあって、いわゆる毒ダミ茶も作りました。で、毒ダミをお風呂にも入れたり、お風呂に入れるのはあまり家族に好評じゃなかったので、
それは
お風呂はやめました。
香りがきついです。
そうです、香りはね、やっぱり今のような
独特ですよね、はい、毒ダミの香りは。
お茶はね、飲んだらまあ苦いお茶もあるのでこんなもんかというふうな感じで飲めますけど、はい、お風呂はやっぱりさすがにお風呂の
ダメでしたか、
不評だったんでやめたんですけどもね。これ毒ダミはね、毒ダミ茶のほか便秘にも効きます。
うんと言われてるんですね。
ニキビにも効きます。それから解毒剤にもなります。
あという、
はい、こういうのをね、多分重薬と言われるぐらいですから、作っていて、
重の薬、
はい、と書きます。銅薬、重薬ですね、
はい、
それからセンブリっていうのを、
これはなんか時代劇でもありますね、
はい、
胃薬かなんかですか。
千回振っても千回湯がいてもまだ苦いというかわいいかわいい花が咲くんですけど、このところ山へ行かないので、はい、あれですけど、昔はね、母がよくそのセンブリを取ってきて、それも軒にぶら下げて、はい、乾かして、夜間で煮て、ちょっとお腹、これはね、胃腸薬なんですけども、ね、はい、お腹が痛い時にこれ飲んだら治るでということで、これはね、苦いです。
知ってます。
そうですか。
私漢方薬がとっても好きで、はい、胃腸が弱いので、はい、というか胃が弱いので、はい、岩薬はあるんですけど、はいはい、ちっちゃなちっちゃな粒なんですけど、はい、それがいくつかこう飲むんですけど、はい、かけらがちょっと口の中に残ってたと見えて、はい、 苦いんです。もうあといくらお茶飲んでもその苦味が取れない
そうですよ、いわゆる根っこがあれ苦いんですね。
あ、そうですか。
で、あの取って全部取ったらまた来年早いので、はい、取ってそれを洗って、うん、まあ、吊るすんですけど、その洗った手がねちょっとなんかした時に舐めても苦いです。
あ、そう、
もうそれを取るのにも大変ですけど。
どんな形してるんですか、根っこは。
根っこ普通の根ですね、そんなに長くないです。普通のいわゆる花はね、本当にあれどういう花っていうんでしょうか、桔梗のちっちゃいのと思って、本当にちっちゃい花。じゃ
知らずにみんな見てるかもしれません、
はい、あの本当に丈としては10センチ、15センチから10センチの間ぐらいですからね、その密集して生えてるんですけれども、
小さなお花で、
はい、かわいい、かわいいお花咲きます、それがね、センブリなんです。1000回振っても苦いというセンブリというなんですけど、それから弦の証拠、
あ、聞いたことありますね。
ありますでしょ、弦の証拠というのもありまして、はい、これはね、下痢止めですね。弦の証拠というのを漢字で書くと、弦というのは現在の弦とね、
はい、
脳は開かないで、証拠は何々の証拠だろうという証拠、
ごめんに、弦
の証拠、
はい、
そのものを弦の証拠というふうに言われています。
面白い字を書くんですね、
はい、飲めばすぐ効くとまさにその効くというふうに言われているのが弦の証拠と、こんなふうにね、あの民間薬草も、まあ、いわゆる今でもね、あの使あの多分使われているというふうなものがあります。またね、ちょっと山散策された時に、これはね、センブリなんかもいわゆる秋ですね、秋に出てきます。
あ、そうです。
要はね、あの松茸狩りが昔されしてた時に、はい、あのちょっと山を見るとあのセンブリが咲いてました。
あ、
はい、そういう。
ということはちょうどこう夏から秋で体が冷えてくる頃に、はい、
そうですね、
あの 薬効を効いてるとやっぱり温めるみたいなんですよ ね、はい、そうですね。だからきっとね、美味しいものも出てくるし、はい、体は冷えるし、
はい、
じゃあこのセンブリが出てきたことでこれを飲むとちょっと楽になるかなと、
はい、そうですね。今はね、本当にいろんなね、あの薬、たくさん薬ができています。もちろんその今の医学は本当にあのすぐ効くし、今のね本当にコロナのあの新型コロナなんかもね、その医学に頼って、行かないといけない部分いっぱいあります、
うん、
だけども昔の人はこういうふうな、うん、いわゆる信仰的なこともあり、うん、あの薬草もあり、
うん、
お地蔵さんに願いをしたりして ね、 あの過ごしてきたんだなというふうにね、
うん、
あの思ってます、
ね、はい、自分たちの力だけではね、はい、なかなかこれは解決できない。
そうですね。
でも一人一人に帰ってみると、はい、しっかりと免疫力を高めるために美味しいものをいただいて、はい、
そうです、
早寝早起きで、はい、規則正しく生活すれば。
そうです ね、はい、あの本当に何でもよく食べるのがね、うん、あのそんなに高級なあのものでなくても、
ちょうどこれから春野菜がいっぱい出てきて、体の毒をね解毒してくれるってね、よく言われますものね、はい、
そうですね。今ちょうどね、あの、はい、菜の花、あの白菜のね、はい、取り忘れたのから菜の花がいっぱい、うん、その菜の花の咲くつぼみです、はい、それをいっぱいあのつまんでさっと湯がくと、これも苦いです。
ほろ苦いですね、はい、ね、春のお野菜は、は
い、そうです。吹きのとうも苦いです。
そうですね、
はい、やっぱりあの苦みが、あのなんとなく効く感じがします ね、
体を目覚めさせてくれるような気もしますし ね、
はい、
旬のものを美味しくいただく、はい、これも一番 ね、
そうですね、
健康を保つ秘訣かもしれませんね、はい、いつも、奇数月にお話をいただいております、三田倉石祭式、今日も現在されてらっしゃる農作業も含めて、はい、いろいろとお話をお伺いしました、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お話は勝本徳子さんでした。三田倉石祭式、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。